さて、私、時空の歪みの奥底からやってまいりました。本日3月29日の大魔王でございます。3月29日の大魔王ですね。アイドリング推しメンラジオ、今年の1月7日に生配信をしてから、すっかり滞っておりまして、完全に滞らしています。で、滞らして、なんていうのかな、その時に7月7日ね。7月7日だったら七夕になっちゃうから。1月7日に配信したものをお蔵入りにするつもりはさらさらないんですよ。で、いつか配信しなきゃいけないと思って、今ここに来てしまったわけですね。だから、2、3のもうほとんど4月だから3ヶ月、ワンクール、立ってしまったわけですけどね。その1月7日ぐらいに始まったドラマももう最終回ですよ。ねえ。軒並み新番組が始まりまして、僕自身もお仕事で新番組が始まって大変なことになっております。まあ、どうでもいいことですけども。ね、ネットラジオの新番組も始めたいなと思ってるんですけどね。証拠りもなく。まあそんな、新番組始めたいとか言いながら滞ってるのに何を言ってるんだという話になるんですけど、まあ、アイドリング推しメンラジオが滞っている理由というのが、まあ、いくつかありまして、まあ、まず僕がクソ忙しいっていうこと。で、まあ、そんな中でも、お風呂ラジオ、他の番組は全部更新してるわけだから、サボってるだけだろうと言われれば、それまでなんですけども、まあ、僕のその、忙しい、プラス、その僕の編集への気持ちが乗ってないっていう、やっぱりサボってんじゃないかっていう話があるんですね。で、プラス、ちょっとその時に配信した時、すぐに配信してればよかったんですけれどもね、その編集、再編集してラジオとして配信してればよかったんですけれども、そうじゃない状況というか、その時と、今とで全く状況が変わってしまったことで、補填の部分を収録しないと今更配信できない状況になっちゃってるんですね。1月の7日に収録して多分1週間以内に配信してれば何の問題もなかったんですけど、どんどん状況が変わってしまったので、その時空の歪みのせいで、素直に配信できない。まあそのまま配信して1月、に収録したものですよということで配信してしまってもよかったんですけど、ちょっと僕の中でいろいろと問題もありまして、こういうことになりました。で、そこなぜそういうことになったかという部分、これ1月に配信したやつです。今から聞いていただきたいと思います。1月7日配信分です。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、
大魔王ラジオチャンネル。
はい、ということで、明けましておめでとうございます。アイドリング推しメンラジオ大魔王でございます。生配信これ何回目ですかね。3回目か4回目か、そんなもんだと思いますけれども、生配信になりまして、まあ月1はできないなということがだんだん分かってまいりましたね。月1やるほどのネタがないという感じになってきましたけれども、まあ2017年も明けましたので、まあまあ、楽しくやっていきたいなと思ってます。まあ別に、2017年になったからといって、何が起こるわけでもないし、ね、アイドリングが復活するわけでなし、ゆるゆりゆるりと、1ヶ月に1回なのか、2ヶ月に1回なのか、気が向いた時に、やると。安定の今日は何回目なのか、リスナーに聞くスタイル、そうですよ。今日が大体何回目なのかっていうと222回とかだと思いますけどね。222回とか。 しっかりと全メンバーを追いかければ毎月何かしらあるんでしょうけどね、ということで。それはもちろんね、それは30号のツイキャスとか見とけばいろいろ話題も尽きないのではないかと思っております。最近思っているのがですね、30号清久レイヤさんがですね、だんだん現金具に似てきたというすげえ現金具に似てませんか、あの人。びっくりするわ。なんかなんでしょうね、あの現金具に似た感じ。おっさんですよ、現金具さんは。言ってもねえ、まあ、ゲンキングさんの方が綺麗という噂もあったりしますけれども、メイクがあっちの世界。そうなんですよ。メイクがね、いわゆるあっちの方々がやる、お姉の人たちがやるようなメイクなんですよね。なんでしょうね、あれね。はい。時々見て、びっくりしております。ふと5期候補生の、お披露目の時の映像を思い出したりして、なんか寂しい気持ちになったりしますね。はい。まあ2017年、皆さんどんな感じでやっていくのかなと。まあアイドリングも、今回は222回、さすが。MVP さんさすがですね。今回が222回ということで、222ということでね、フィーバーですよ。ね。まあ、2位だから、もう、格変にはならないかもしれませんけれども、とりあえず、フィーバーということで、今日は、豪華電話ゲストが出てくれるという、一応そういう話になっておりますので、一度かけてみますか。かかるかな。もしもし。
もしもし。
こんばんは。
どうも。
明けましておめでとうございます。
あ、おめでとうございます。
相変わらずやる気のねえ声だな、相変わらず。やる気出してください
よ。やる気出してどうするんですか、ここで。
え？
え？
やる気出さないんだ。新年ですよ。
はい。
なんかこう。こう皆さんにご挨拶とかないんですか？
ご挨拶。
はい、ご挨拶ですね。
そんな誰かわからないじゃないですか。
じゃあまず自己紹介しなはれやほんだら。もう振られんでも自ら自己紹介したらよろしいやん。
はい、ユッフィーのお宅の藤原夏子です。明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。ということで、豪華電話ゲスト、藤原夏子さんでございます。年末年始はなんか海外に行ってたらしいじゃないですか。
そうですね、行ってましたね。
どこ行ってたん、どこに？
タイに行ってました。
タイ？タイキックされに。
タイキックはされてないかな。
ああ、そうなんや、もったいない。せっかくタイ行ったのに。
もったいないかったですかね。
もったいないですね。
はい。
海外での年越しはどうでしたか？
まあまあまあ、いつも通りですかね。
海外毎年行ってる感じ？
いや、そういうわけじゃないけど。
なんか、今の感じ、もういつも通り毎年海外の年越しはこんなもんですよ、みたいな雰囲気やったね、今。
いや、そうじゃなくて。
今年はたまたまタイでしたけど、
うん、
みたいな。
そうそう、なんかそういう感じ、もうなんか、いつも年越しこんな感じだよね、みたいな。
あ、
日本でも、別にこう、なんかウェーイみたいな感じもないから。
うん、あ、そうなんや。
そうそうそう。ウェーイみたいな騒ぐ人は騒ぎに行って、
うん。
私はもう友達と、
うん。
あ、おめでとうみたいな、感じでしたね。
ああ、そうですか。
うん。
まあいいんじゃないでしょうか。
いや、はい、あのね、だから、
うんうんうんうん。
Wi-Fi が宿で繋がるから、Twitter をちょこちょこ見てたんですよ。
うん。
知ったら、タイって2時間時間が時差あるんですね、うん、日本と。
どっちに？
日本が早いんです。日本が早い、タイが遅い。
つまりこっちの夜中2時にだいたい年明けになるってことね。
そうそうそうそうそう。
うん、
ちょうど2時間あって、
ほう、
で、うん、ツイッター見てたら、なんか紅白の話題をめっちゃ、うん、なんか多分、ガッキーかな、 星野源さんなんかこう、うんうん、
恋ダンスね、恋ダンスね、
うんうんうん、なんですけど、うんうん、いやいやいやいや、紅白ってもうやってんのみたいな感じやったんですよ。
こっちああそうね、まだまだ7時とか夕方ぐらいの時間やからね、まだね。
そうそうそう、なんかえらい紅白で盛り上がってんなと思って、いやいやまだ紅白って早いやん思ったら、おうおうおう、ああもう日本はもう年越してるやんみたいな感じやって、
あ、まあ、初の海外やから感覚が違ったよね。
そうそうそうそう、うん、気づいたら日本も開けてて、あの年末に、うん、あの今年はお世話になりましたみたいな感じで友達に送ろうかなって思ったのに、うん、もう遅かったですね。
開けとったみたいな。
もう開けてた。
10時にみんなに送らなかったわけやね。
向こうもね、多分10時に。そうやね、そうやね。多分 DL は見てないけど、うん、ツイッター全部こうわって見てないけど、なんていうかな、こうみんな お祝いムードなわけじゃないですか。
ほうほうほう。
明けましておめでとうみたいな。
うん。
なんやけど、まだこっちは全然2時間もまだ余裕あるから、全然なんか
まだ
つぶやいてて、なんか、もうかったなと思って。そんな話はいいじゃないですか。
僕は2年連続渋谷ですわ、渋谷。そんな話はいいんですか？
はい。
僕の渋谷の話はいらないですか？そうですか。
あ、はい、はい。喋りたいならどうぞ。
いえ、もういいですけど。いや、もういいんですけどね。別にね、辛いもん、居酒屋入って美味しかったよとか、そんなんどうでもいいんですけど。
あ、はい。
電気借りれたからそこで動画配信しましたよとか、そんなんどうでもいいんですけど。そうですね。まあ、最近といえば、いろんな方がこう、いろんな番組出たりですね、してありますけど、ルーリーさんが、アイドルお宝くじというアイドルのライブにね、
うん、
出ると。
はい。
あれテレ朝やったと思うんですけど、なかなかこうテレ朝とかに、
うん、
こう呼ばれることってないわけですよ、アイドリングの人たちは。
ああ。
まあ、特にアイドリングがあった時代はね。
うん。
本当に縁のない。
はい。
結局だからルーリーさんにしろ、基本的にやっぱり富士の仕事が多いわけですよ、うん。先もちょうどめちゃイケやってて、富士爆裂またやってましたけど。
ああ。
ちょろっとしか見てないんでわかんないですが、おそらく喋りしろは使われてなかったのではないかと。とりあえず笑ってる姿を抜かれるためにいるみたいな感じですよね。
うん、
相変わらずね、朝日さんと酒井さんと、梅子さんが映ってありました。いつものメンバーですね。
はい。
基本、かんばらさん案件やから、メンテナンスに頼みやすいのではないかという予測も立つんですけれども、
うん、
まあそんな中ですね、まあ、伊藤優奈さんが、
うん、
鎧美女に出られると、
うん、
ニュースが駆け巡りまして、
はい、
まあ、最近朝日さんがすごくいろんな番組に出てらっしゃるので、
うん、
まあ、朝日推しでこの番組やりたいなとは思ってたんですよ、配信をね。
ああ、今日ね。
もともとね、うん、今日というか、まあ、今日にするつもりは本当はなかったんですけど、
うん、
まあ、この優奈さんのニュースが駆け巡ったので、
うん、
まあ、とりあえずやっとくかという感じですね。
ああ、なるほど。
だから、朝日さん推しと言いながら、こっちの話がしたいから、今日配信してるという感じもあるんですけど。
ほうほう、はい。
まだ、詳細がよくわかってない部分もあるんですけど、まあ、加藤沢さんのツイートでしかないので、まあ、鎧美女っていうのは知ってる？
うん。
どういうもんか。
うん。
まあ、いわゆる甲冑を徐々に脱いでいくと、水着の女子が、いるという、
はい、
まあ、結構セクシー系の番組ですよね、
はい、
うん、まあ、門沢さんの趣味の結構セクシー番組という認識なんですけれども、
はい、
まあ、そこにユーナさんが出てくるということで、
うん、
結構ねツイッターを見てると表に書いてる人はめでたいみたいな雰囲気なのかなと思っては見てるんですけど、
表の人ってというのは
表の人っていうか、まあそれを門沢さんに対して何かを書こうとしている人たち、
ああ、なるほどね、
うん、はとりあえず歓迎ムードですよね、
うん、
とりあえずはね、
うん、とりあえずは、うん、
とりあえずは、
うん、
なんですけど、まあ僕自身は大変複雑な思いをして見ておりまして、
ほうほう、はい、
まあ学業のためにアイドリングをやめたわけじゃないですか。
まあそうですよね。
しかもそのあと半年っていうのは分かったスパンの中で、 先輩である長野セリーナの卒業を邪魔するように辞めたわけですよ。言い方悪いけど。
そうやったっけ？
そうです。だって、長野セリーナの卒業はずっと前から決まっていて。
あ、そうやったっけ？
そうです。
全然覚えてない。
全然僕もあんま、時系列をよく分からへん部分も思い出されへん部分もあるんですけど、まあそんな感じですわ。
はい。
うん。
はははは。
だからアイドリングフェスいうのがあって、フェスで辞めたんですよ。
ああ、うん。
で、
う
んうん、あれも結局多分もっと急な話で、
うん、
あの僕もよく分かってないし内情の話やからもちろん僕ら全員が分かる話ではないんだけれども、
うん、
まあ辞めるって言い出してもう卒業ライブも多分本人もいらないってなって、
うん、
すぐ辞める感じだったのをとりあえずフェスがあるからちょうどそこでっていうことになったんだろうなという雰囲気なのね。
うんうんうんうん。ああ、うん、だんだん思い出してきた。うんうん。
うん、それでもですね。
うん。
それでもですよ。
それでも。
僕はやっぱり、あの、まあ、学業を優先するという彼女の気持ちはすごく尊重したかったし、
うん、
それで辞めていくことと、それでバス旅行とかも僕も行かせていただいて、
すごい、ああ、そうですね。
あの、イベントやったし、
うん、
まあ、すごく応援していたわけですよ。で、時折、ツイッターとかに、こう何かを、もう今鍵赤になってますけど、
今鍵外れてるよ。
また鍵外れてる？じゃあ、この、うん、鎧美女のあれで外したんじゃないですか。
はあ、そうでし
ょうね。この間までは鍵ついてたと思います。
そうですよね。うん。うん、私はフォローしてないんで、見れてなかったんですけど、見れるようになってたから。
ああ、じゃあ鍵外したんですね。
うん。
なんていうのかな、その辞め方があって、学業を優先して今頑張っているんやろうなとずっと思っていて、この復活劇じゃないですか。
うん。
だそこにすごく複雑な気持ちを僕は持っていて、
うん、
だからそれをね、まあ、皆さんに、まあ、ご意見を聞きたいなと思って配信をしようと思ったんですよ、うん、今日は。
はいはい。
で、まあ、それをちょろっとね、あなたとお話をしたら、そんな話になったんで、じゃあ出るかということになって、まあ、出てもらうことにもなったんですけど、まあ、どうです、うん。
いやー、私も正直、なんやねんって思いましたね。
だよね、うん。そう思うよね。うん、
いや、みんなが逆に、なんかすごい戻ってきてくれて嬉しいみたいな、なんかすごいウェルカムで、
うん、
えって思ったんですよ。
お帰りになってたからね。
そうそうそうそう。そう待ってたよ的なね。
うんうん、うん。
なんか、えって。いや、確かに嬉しいけど。
うん、まあ、姿が見れるのはね。
そうそうそう。うん、なんやけど、でもその、うん、まあ今、大魔王さんが話した、辞める時の一連の流れがあり、
うん、
学業に専念したいからっていうことで、
うん、
まあ引退したのに、
うん、
なんか、みたいな、ちょっと、こう。
そうなんやな。まあ今回のその、門澤さんのね、
うん、
ツイートの中に、まあ、個人的活動ですとわざわざ書いてるところを見ると、
うん、
おそらくどっかの事務所に入ったわけでもなく、
うん、
まあ、今回その鎧美女に関しては言うたら門澤さんの熱烈オファーみたいなものに折れて出たのかなと思ったりもするんですけど、わからへんで、
うん、
なんとなくそんな雰囲気なのかなと思ったりもするんですけど、
うん、
それであっても、今出てこなあかんかなと、その、まだ学生さんですよね、もちろんね。
うん。
いつまで、学生がどこまで続くのか、いつまでなのかわかんないし、
うん、
とりあえず学業を終了してからでも遅くないと思うんですよ。
うん。
あと、1年なのか2年なのかわかんないですけど。だから、僕としては、なんで今なんやろうっていう気持ちですよね。
うん。そう、なんか、その学業を一時は2000年するって言って引退したけれども、
うん、
でもやっぱり私にはこっちの道やったっていうので、
うん、
戻ってくるんやったらまだそれも理解するんですけど、
そうそうそう。
なんやろな。
そうそうそうそう。
そうじゃなくて、 いや、今回だけですっていうのが、なんか、
そうやね。
何みたいな。
どっちもに覚悟足りひんのちゃうかみたいなとこな。
あ、そう。なんていうかな、うん、その、まあ今、みんな卒業してそれぞれの仕事で頑張ってるわけじゃないですか。うんうんうん、まあ、そのアイドル的な活動をしてる人もいれば、うん、女優とか、うん、そういういろんなところでね、頑張ってる人もいるわけじゃないですか。うんうんうん、なんかそういう人たちに失礼じゃないかなって思ったんですよ。
だから、本当なっちゃんが言うように、その覚悟を持って、ここまでやってきたけど、やっぱり私諦めきれないんで、どこかの事務所に所属して、私復活するんですっていうのであれば、苦しいけれども歓迎できる気がするねんな。
そうな、なんか、それでもちょっと、あんなやめ方しといてって言うんやろうけど、
そう。やけど、でもまあ、覚悟持って、やっぱりっていうのであればっていうのはあるし、それは大学行きながらでもミスキャンパスみたいなんからアナウンサーになる人もいるし、それは大学入ってその後、女子アナになった今野さんみたいな人もいるし、いろんなパターンはあると思うし、芸能界に戻ってくるパターンもあると思うんですよ。お医者さんになって、文化人タレントとなってる人もたくさんいるじゃないですか。そこじゃなくて、とりあえずワンポイントリリーフみたいなさ、とりあえず一人だけ投げますみたいな、それはなんかどうなんかなという気はするんですよね。で、ちょうどその元旦に今も見てくれてるアイトさんと一緒にナインのライブ見に行って、
はい、
ちょっと話をしてて、最近ユーナがツイッターえらいよう更新してると、まあボックスをやめて、1年ちょいになるのかな、1年もっと経つな、あのアイドリングがあったんやからもう2年とかになるから、いわゆるそのまあ1年ルールとか2年ルールとかやっぱりあって、契約切れから次のとこには行きませんみたいな契約があったりするんで、それがほとぼり冷めたら、それこそカオルンと同じ事務所に入って復活したりするんじゃないですかね、みたいな話をしてたのよ。いやでも彼女はやっぱり あそこまで言うて辞めたので、学業は最優先やと思いますよっていう話を俺はしてたのね。その話をした数日後にあのニュースが駆け巡ったので、結構、まあ僕としてはショック。
そうですよね。
だったよね、正直ね、応援しているからこそ、今まで応援してきたし、今の彼女の生活というか、まあどういう生活してはんのかもわからへんし、あれやけど学業を頑張っているであろう彼女を応援してきたからこそ、なんか、もやもやするよね、正直。
そうですね。なんかで、ツイッター、その、鍵が取れてたんで、で見てたら、なんかもうすぐ皆さんに発表できるみたいなこと書いてませんでした？
ああ、そうなんや、俺そこまでは掘ってないな、見てないな、
なんていうんかな、やっぱその最後のやめ方というか、がやっぱなんかこう、タイミングがあれやったけれども、彼女の中でこれっていうものがあって、
そう
なんかその、ああ、やっぱり、ユーナさんってそういう人やったんやなっていうような、そういう気持ちで、なんか送り出した身としては、なんかやっぱり複雑やし、
そういう覚悟があったからこそ、アイドリングでも先輩、事務所でも先輩であるセリナさんの卒業を、言うたらもう邪魔するような形の卒業でも、まあ仕方がなかったんやな、あのタイミングしかなかったんやろな、彼女にはっていうのが、まああれでも多分怒ってた人もいると思う。正直、あの時点でも怒ってた人はいると思うんだけれども、でも、きっとあのタイミングしかなかったんやで、しょうがないでっていう体制の意見だったと思うのね。だから余計になんか、複雑かなという気がします、単純に喜ばれへんなというちょっと僕にはちょっとそれは無理やなと思いながら見てましたね、まあ本当にその最初言ったみたいに動くユーナさんを見れるのは大変嬉しいんですよ、 だけれどもという感じかな。
うん、
これが終わってまた学業に専念する道なのか、
うん、
それこそこれをきっかけにどっかの事務所入って新しい活動に入んのかでまた変わってくるしね、
うん、
まあ今のところ分かってることっていうのは鎧美女に出ます、門沢さんがまあオファーしたんであろう、彼女は出ることを決めたということぐらいしか分からないので、
うん、
まあね、私、鎧美女に出してくださいっていうことはないやろから、もちろん門沢さんからオファーしたんだと思うんですよ。私出たいから出してくださいなんてことはないと思うのでね。だからその、まあ、最後の砦というか、僕の気持ちとして、それはもう、門沢さんがどうしても出てほしいっていう熱烈オファーに、彼女が折れたんだと、いうところで僕は落としどころをつけたいところではあるかなという気はするんですけどね。
でも、なんというか、彼女ではないといけない理由が門沢さんにあったんでしょうかね。
どうなんでしょうね。わかんないです。今までいろんなグラビアアイドルさん出てきてると思うんですけど、全員、僕も鎧美女、スーちゃんの回でさえちゃんと見てないので、あれなんですけど、ここで一つサプライズが欲しかったのかなと思ったりはしてるんですけどね。まあでもそれがゆうなさんである理由っていうのは僕にはよくわからないです。
皆さんはどうなんですか。
アイトさん、本気で辞めるつもりなのと思っていたので今の状況はあることかと思っていると。いやだからね、彼女ほどもったいない引退はなかったと僕も思っているので、本当に動くユーナさんを見れること自体は単純にファンとしては嬉しいと思っているけれど、それなら半年待ってみんなと卒業してもよかったと思うしとか、それ複雑なところですな。なんか門沢さんの書いている個人的参加なんだと、個人の活動なんだと、わざわざあそこに書いてるっていうことは事務所に入ったわけではないし、今回はスポットでこの番組に出るだけですということなのであれば、なんかね、ものすごく複雑なのはやっぱりそれがスポットだとしてもなんか覚悟が足りん感じがするし、続けるにやったら続けるんでもなんかモヤモヤするし、どっちにしろモヤモヤするんですけどね。
そうそうそう。
アイトさんが年明けにも話しましたが、みそぎが終わったってやつなんじゃないかと予想していると。結局そのまたこれが事務所に入ってっていうことなのであれば、また話は違うんですよね。なんだろう。やっぱり、まず学業を収めてからでよかったのじゃないかとか、そんな気がするかな。サコシさんが、様子見も含めて復帰的な感じ。様子見ね。とりあえず今回で反応を見てみようってやつね。
なんかそれも嫌。
確かにな。学業がうまくいってないのかもしれないしと。伊藤さん自身は今回復帰という形ではないですとは発言していますが、果たしてと。そうなんですよね。だから復帰ということではないと本人も言ってるし、門沢さんも個人的な活動であると。だから今回の鎧美女だけ、門沢さんの熱烈オファーに折れた形で出るんや。ということであれば、まあもちろんわからないことはないです。で、何が正解かっていうのはね、所詮僕らが言うことではないのであれなんですけれども、大門さんは復帰でないからモヤモヤしているわけではないです。今このタイミングで出てきたことそのものにモヤモヤしています。どっちに振っても今出てきたことに対してはやっぱりモヤモヤすると思います。事務所に入って復帰するという形であってもモヤモヤするし、今回のワンポイントの復帰でもうこれ以上はやっぱり芸能活動はしないというのでもモヤモヤはすると思いますね。復帰ではないとのツイートの後に皆さんにもう少しで発表できることがあるとも言ってますから復帰すると思いますよというのがアイトさんのご意見ですね。
なんかそもそもね、私思ってたのは、はい、ツイッターをやってたじゃないですか、はい、そのアイドリング、あれ何やったっけ、公式やったっけ、もともと。
いや、あ、まあまあ、公式、その、ボックスの公式、
ね。ああ。
事務所としての公式のツイート。
で、そこから、 個人っていうか、まあ、事務所を辞めて、まあ、個人的なのになって、鍵がかかって、みたいな感じ、
うん。そうそうそう。だから、その時にフォローしてる人だけは承認したままで、鍵をかけて、その以降は承認しませんっていう形で鍵がかかる。
もうなんか、そこの時点で、うん、私はなんかちょっとあれ、うん、と思ってたんですよ。
ああ、そうなの、うん、おう、
だって、もう、ほうほうほう、芸能活動を辞めて、私は引退する学業に専念します。うん、言ったら、まあ、一般人になるってことじゃないですか。で、まあ、ツイッターで繋がってる方って言ったら、もちろんアイドリング時代のファンの方たちですよね。
まあまあまあ、そうですよね、うん。基本的にはね。
別に繋がってる必要なくない？
まあ、新たに作り直せばいいんじゃないのっていう話。
なんていうかな。まあまあ。
個人のツイッターやるんであれば、学生さんのツイッターとして、やるのであれば普通に別で作って誰ともつながらない友達とつながってるだけの鍵垢を作ればいいっていう話。
まあまあまあ、なんていうかな、まあなんか言ったらずっとそれのアカウントを残してて、まあ残してるだけやったらいいですけど、それで発信もしてたわけじゃないですか。
うん、まあまあまあ、
そんな頻繁にでは、まあ、
ちょこちょこでしたけどね。
ないにしても、うんうんうん、でもなんかそれってちょっとなんか不思議じゃないです？今こうやって出てきたからあれやけど、もしそれがこれからも先一般人としてやったら、うん、何の意味があるんかなと思って、その言ったらファンの人とその過去の自分がアイドルとしてやってた時のファンの人とつながってるっていうのに何の意味があるんやろなと思って、私はいつか辞めるものだと思ってたらまだ残ってて、なおかつまだ発信もしてるから、私はフォロー途中までしてたんかな。でももうフォローは外してたんですよ。だから全然な、あの鍵かかってからは見てないし、
うん、
でもなんかちょろちょろそのまあユーナさんがつぶやいたかなんかわからんけど、なんか他の人がなんかこう言ってたりしたら、
う
ん、あ、まだ続いてるんやと思ってたんですけど、うん
う
ん、
まあだから時効の挨拶的なやつがちょこちょこ出る感じでしたね、
うん、
今までは、
うん。何の意味があるんやろなと思って。まあ確かに嬉しいですよ。うん、ファンとしては嬉しいです。うん、ただ、ゆうなさん的には何のメリットがあんやろって思って。
う
ん、
あ
っていうことは、まあ、うん、まあ今になってあれですけど、うん、まあなんかその復帰とか、何か表に立ったなんかそういう、することにあたって繋がっている方が今後の活動に有利であるとか、うん、っていう意味なのかなっていうのは思ってしまいますよね。ま
あ、そういう意味ではアイトさんの言うみそぎ、つまりボックスさんとの契約が終わった後のみそぎの期間を置いてっていうことに合致する話になってくるよね。あなたの予想とあのアイトさんの言ってることっていうのは結構近しいものがあるかもしれないよね。
うん、
ほんまのことはどうかわからないけど。
ってなると、じゃあ学業専念するってのは嘘やったんかなっていうのがちょっと出てきますよね、なんか。そう言わざるを得なかったというか、そういう風な理由としてじゃないと、表に言えなかったっていうか、なんか理由があった、まあ、他に？
今まで何人もその学業に専念するんですって、留学するんです言うてアイドルグループを辞めてそうじゃなかった人っていうのは山ほどいるので、
うん、
ただあの僕の考えね、これはあくまでも僕の考えやけど、あの人たちとはユーナさんはそのもしかしたらファン目線のそのひいき目かもしれないけれど、そういう従来のああいう人たちとユーナさんは違うと思ってたわけですよ。あ、本当にそう思ってるんやろなと感じたわけ。
うんうん、
だから、あの、辞め方に不信感を持った人も当時、それやったら全員卒業まで待てばいいやないかと思う部分だったりとか、先輩の卒業を邪魔してまで、あの時期に辞める必要ないじゃないかとか、思ってた人はいると思うけれども、でも、この時期でないといけない理由がどこかにあるんだと思って、そらしょうがないよねっていう部分だったと思うんですよ。
うん、
僕をはじめとして、みんなね。プルートさん別にいいんじゃないのということで。まあ別にいいんですけどね。そういう意味ではね。まあもやもやするという話ですわ。
そうそうそうそう。
うん。 最初にどなたかが書いてましたけど、人の人生ですから、いいんですよ。本当に。どうでもいい話を演じするのが、ここのいいところ。確かにね。
うん。
この番組は基本どうでもいいことしか喋ってないですよね。うん。ずっとね。真面目な喋り口のふりして、どうでもいいことを喋ってるだけなんで。
うん。
別にいいんじゃないのというのは、その通りですよ。だから本当にいろんな、まあ今回ぶっちゃけて復帰でしょうっていう MVP さんの意見もあって、もともと復帰すると思ってましたっていう意見もあって、まさかっていう意見もあって、で、やっぱりモヤモヤする人もいれば、もうそれどころか本当に怒ってる人の意見も聞いたりしたので、
ああ、そうなんや。
結構その、呆れてたり怒ってたりする人もいると。
まあいるだろうね。うん、
と思います。だから、それがいいかどうかわかんないし、だから歓迎する人の声っていうのは僕らは邪魔することはできないし、する気もないし、怒ってる人のことを怒るなよっていう気もないわけですよ。
うん。
ただ、もうちょっと上手にできたり上手にするタイミングがあったんちゃうかなと思ったりはします。
そうやね。もったいないよね。
うん。もったいないと思う。もっと上手に立ち回れる方法はあったんちゃうかなという印象いいままで、みんなに応援してもらえる形で辞めて、応援してもらえる形で復帰する方法はもっともっとあったんちゃうかなと思ったりするので、もったいないなって。僕は今でも応援する気持ちはあるので、だから余計にモヤモヤするなという気はします。そうやな。今、ふと思ったけど、さらにもっと一足飛びに話を飛躍させると、
うん、
門沢さんが何かを企んでいるという
あ
のはあったりするかもしれへんよなと今思った。
そうかな。
いや、わからんけどね。その門沢さんの中で、正直そのアイドリングを完遂できなかった気持ちっていうのはきっと今でもあるんちゃうかなと思っているので、その中で何か新しいことをやるきっかけ作りが、それこそそのルーリーを使ってることだったり、ユリカルを使ってることだったり、鎧美女にスーちゃんが出たことだったり、うん。そういう部分っていうのはあるのかもしれないなと今思いましたね。
ほう。
ふとね。ユーナさんのことは、まあ、一旦置いといたとして、もし門沢さんが、まあ、なんていうのかな、アイドリングのメンバーでアイドリングをもう一度やるっていうのは、こんなしょうもないことないから、やらへんとは思うんですけど、
うん、
ほんまこんなしょうもないことないからね。
うん、
だけど、また新しい形でアイドリング、元アイドリングメンバーと何かを掛け合わせた新しい何かっていうものを生むんやとしたら、それは応援したい気持ちはあるけどね、もし門沢さんがやるんであればね。
うん
うん、そんな気はしますけれども、まあだから本当に動くユーナさんを見れること、これ何遍も言いますけど、動くユーナさんを見れることは非常に僕としても嬉しいし喜ばしいことだけれども、うん、なんか僕的にタイミング的になんかあれやなという気がするというお話でございました。とりあえず鎧美女は見ましょう、みんなね。まず鎧美女を見て、今のユーナさんのね、雰囲気がどんな感じなのか、プロポーションとかを見ましょうよ。水着なんだから、いろんな人がいろんなところで活躍してるのはいいことですよね。この間初めてここしらにルーリーさんが出てるのを見ましたけど
ああ、
初めて見ました。僕はスマタン派なんで見ないんですよ、目覚ましテレビ。たまたま目覚ましついてて出てましたけどね。はい。
ではでは。
まあまあ、こんな感じで、時々ゲストで出てくるかもしれないんで、みんな気を引き締めているように。
別に。どうもどうも。そうですか。はい。
最後に挨拶を。
最後に、まあ今年もよろしくお願いします。
お願いします。
はーい。
はい。
失礼します。
ありがとうございました。藤原なっちゃんでした。
どうもどうも。
でした。
はい。
バイバーイ。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
はい、まあこの後もちょっと収録が続いたんですけれども、これが1月7日に配信したアイドリング推しメンラジオの前半部分です。当時のこの僕と藤原夏子の気持ちというのは何も変わらないですし、この時の気持ちが間違ってたということではなく、状況があまりにも変わったので、この時に話してたことがほとんどなくなってしまったわけですよね。だからこのままスポイルしてしまってこの配信なくしてもいいんですけど、熱く語ってるここの部分は実はあの配信が止まっていてですね、おそらく1月7日に見に来てくれていた、このショールーム見に来てくれていた方々も初めて聞く部分だと思うんですね。なのでまあせっかく収録したことだし必要な部分なので、この時の偽らざる僕たちの気持ちだからここの部分は残しつつ、そして、3月29日の大魔王が時空を超えてやってきてこうやって話をしているという状況になったわけですけれども、まあだからその後ね、結局タレントということではなく起業しますということになり、ときめきというね、ワクテカみたいな名前のいつもワクテカと間違えるんですよね。TKMK ときめきだから、ワクテカは WTTK かね、ちょっと似てますね。ワクテカと間違ってしまうときめきという会社を立ち上げて社長さんになり、まあどういう活動をされていくのかと思ったらアイドルプロデュースをしますよということで、昨日ですか、最終選考のショールームのその最終選考か何かを開催して、まあ本格的にこれから動き出すという状況今日みたいですね。そこの詳しいことは僕あの今回のオーディションもあまり見てないのでわからないですけれども、まあ伊藤優奈さん自身のその僕らが当時話したことっていうのが全然違う展開になってしまったことは間違いない。まあこの展開になった時点で追加配信もしくは配信せずに僕だけが録音をして、やろうかなというふうに考えていたんですけれども、それもいろんな状況があって、忙しさもあるし、いろんな状況があって、ちょっと、まあ今になったんですけれどもね。その、なんていうのかな、この時の複雑な気持ちっていうのは、まあ払拭されてるかな。完全に払拭されたかどうかまではちょっとわからないですけれども、なんとなくほっとした部分はありますね。それで彼女がまた違う世界に飛び込む。この学業で、僕はお医者さんだと思ってたんですけど、心理学の方とかを勉強して、お医者さんっていうその方学ではない。でもタレントでもない新しい夢を追っかけ始めたということなので、そのことに関しては、やっぱり応援していく。期待し応援していかなきゃならないんだろうなと思うんですよね。まあ若い時ね、僕らでもそうですよ。僕も映画を作るためにですね、映画監督になるために大阪芸術大学というですね、まあろくでなしが日本全国から集まる大学がありまして、その大学に入って、で映画監督になるんだって言いながらね、就職もせずに自主制作映画を僕は作って、そして映画監督になって一発のその一般の映画も作れるようになるんだって言って就職しないでいたんですけれどもね、92年ですからもう25、6年経つんですけどね、一本も映画作ってません。そしてその時にやるとは到底思っていなかったテレビの仕事、しかも僕は制作というか監督志望ですから、テレビのディレクターとかならまだしも、なぜか音声さんになり、そしてネットラジオを始め、 今こうして配信しているわけですよ。だからやっぱりその人その人のその時の夢っていうのは、なんていうのかな、その時の目の前のものと、その1年後2年後と、さらに将来と、それぞれに分かれるし、で、すべてのことを実現できるわけじゃないと思うんですよね。やっぱり伊藤優奈さんは、アイドルという夢を追っかけて、アイドリングに入り、青春時代をアイドリングで駆け抜け、で、アイドリング、まあ解散、手前で、なんていうのかな、それは彼女にとって挫折だったのか、それとも前向きだったのかは、正直わからないですけれども、先に進むために、アイドリングを自ら卒業した。で、学業をやっているうちに新しい夢が生まれて、まあ多分、いろんなその支援してくださる方とか、いらっしゃると思うんですけれども、そういう支援してくださる方と一緒に会社を立ち上げ、そしてアイドルをプロデュースすると。で、まあ正直その今ね、いろんなそのアイドルの解雇され、自ら辞め、気に病んでしまって行方不明になり、客とつながりね、まあいろんな事象の中でアイドルは辞めていくわけで。今本当にアイドルプロデュースって難しい局面に立たされている。アイドルを現場までわざわざ行ってお金落として楽しむっていう層の新しい掘り起こしを誰もやってないんですよ。基本的に今いるアイドルオタクと言われる人たちの枠の中で陣地取りをしてるだけなんですよね。自分の国の陣地を増やしていくと相手の陣地を犯していくんですよ。もちろん押し増しとか言いますけど、結局その無限にお金をみんなが持ってるわけじゃないですから、いろんなところに行こうと、新しい押し増しした子たちがいいなと思ったら、元々の押しのところには行けなくなるんですよ。それはもう当然のことですよね。その中できっと伊藤優奈さんのプロデュースするっていうのは、もうきっとバックについてらっしゃる方々が、そこそこの方々がついてて、ある程度デビューの時から、メジャー向きの感じで進んでいくんじゃないかなと思うんですけれども、メジャーデビューしたとかテレビに出てるとか、そういうことで客が増えるわけではないのはもう証明されていますので、それはアイドリングみたいにね、毎週というか毎日というか放送されるような番組を CS でもいいから持ってるようなグループならばあれですけれども、彼女がこれからプロデュースするというアイドルグループって、まあ伊藤優奈の名前で売るわけですよね。で、その子たちがこれから先 TIFF に出てテレビに出て、楽曲をテレビのそのエンディングとかに使ってもらって、タイアップしてライブに人を集めてっていう回転軸を作っていく中で、陣地に入り込んでいかなきゃいけないわけですよね。人の陣地ね。その人の陣地に入っていくその流れの中で、看板は伊藤優奈だけっていう状況で、果たしてどれだけできるのかっていうのは本当に厳しいもんだと思います。だけど、まあやっぱり応援したいよね。うん、応援したいなと思います。そして、まあ、あわよくばですよ。僕の最強最後のドロータ工場ライブ、最強最後のドロータ工業に、伊藤優奈さんのプロデュースしたアイドルを、いつか呼ぼうじゃないかという目論みも、僕の中では生まれております。本当にだから、まあ、今、愛斗さんも書いてくれてるように、常に前向きな人だと、僕は、思っています。伊藤優奈さんっていうのは、ぐじぐじ考えることもきっとあるでしょうけど、ね、魔女の宅急便の危機のような、落ち込むこともあるけど、私は元気ですというのこそが伊藤優奈さんなんじゃないかなと思うので、今現在だから伊藤優奈さん自身がどんなことを考えてね、やってるのか。まあ今の現状、そのやってることもそうですし、今までのこともそうですし、自分の中でどういうことを今考えているのか、もう直接聞きたいなと、伊藤優奈さんに本当に直接お話が聞けたらなと 思いまして、思いましてですよ。ここからですよ。大事なのはここからですよ。6月26日、阿佐ヶ谷ロフト A にて、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントをやります。ゲスト、伊藤優奈さん、呼びます。6月26日、もう一回言いますよ。阿佐ヶ谷ロフト A にて、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベント、ゲスト、伊藤優奈さんです。ドキドキしてきた。正直、僕の中で、かなりの冒険です。かなりの冒険です。この冒険が、成功するか否かは、わかりません。このチケットが、プラチナになる可能性もあるし、ちょっとしか人が来ないかもしれないし。ね。ネイキッドロフトならね、ちょっとした自信があるんですけど、正直その、去年までの3年間、アイドリング推しメンラジオ、3周年、4周年、5周年と、福田良平さんをゲストにイベントをやってきましたが、それはね、結構その温かみのある、アイドリング推しメンラジオをずっと聞いてる人たちのイベントだったと思うんですよ。でも、今回は、多分大魔王のことが大嫌いな人も来るんじゃないかなと。伊藤優奈さんを見れるのならば、アイドリング推しメンラジオ大嫌いな人も来るんじゃないかなと思うので、結構僕の中では挑戦だし冒険です。今のところですね、18時半開場、19時半開演の予定になってまして、ですね、料金が前売り2500円の当日が3000円。チケット発売はね、E プラスですが、何日から発売するかまではちょっとまだ決めてません。詳細が決まってませんが、みんなも聞きたいでしょ？伊藤優奈さんの話。2時間がっつりお話を聞く予定ですし、まあ一応歌を歌ってもらうとかいう予定はございませんけれども、2時間がっつりお話を聞こうということなので、まあ皆さんがどれぐらい、来ていただけるかわからないですけれども、4、5、6月26日月曜日、阿佐ヶ谷ロフト A、18時半開場、19時半開演予定になってます。まあ、簡単に言うと、ここの交渉ごとが始まったことで余計に今回のラジオの配信が遅れたんですね。今回のその、この交渉ごとが確定しない限り、次に進めなかったんです、僕自身がね。やっと発表することができましたので、そんな先のスケジュールよく抑えましたねというよりも、そんな先のスケジュールじゃないと抑えれないですよね。僕自身もそうですし、会場もそうですし、伊藤優奈さんの方もそうですし。で、いろいろ考えたんですよ。もちろん、福田良平さんは最後の最後に撮ってあるんですけどね、これね。福田良平さんは、きっと出てくれるから、頼めば。よっぽど何かのイベントとか自分で持ってない限りは出てくれるから、最後の最後の取り出に置いといて、今回の伊藤優奈さん以外にも、何人か候補がいまして。まあ、今回に限らずですね、過去3回も中の人を含めていろんな方にオファーをしてきた、まあ、経緯がありまして、それでもまあ届かなかったわけですけれども、まあ、今回、いよいよ中の人に届いたということですよね。そんなこんなで、阿佐ヶ谷ロフト A に皆さんに来ていただけるように、面白いものになるようにしていきたいと思いますので、ぜひともよろしくお願いいたします。今から緊張してます。とうとう中の人を呼ぶんですからね。福田良平さんは言っても中の人ではございませんので。ちなみに今のうちに言っておくと、伊藤優奈さんの物販は特にありません。ただ抽選でちょっとしたプレゼントがあるかも。まあ僕とチェキとかはありますよ。推しラジグッズの販売もありますよ。はい。だけど、伊藤優奈さんの物販とかはございませんので。まあ4月10日に合格したアイドルさんとかもね、もし来れるなら来ていただいても全然構いませんし。 はい、おしらじらタオル。ああ、おしらじタオルなんてもういくらでも買ってくださいよ。10枚ずつとか買ってくださいね。おしらじ T シャツ、今も着てますけどね。おしらじ T シャツもまだまだございますのでね。ぜひ買ってください。まあ、いろんな重大発表もしましたけれども、伊藤優奈さんの生の声を聞きたい方は、ぜひともチケットを買って、6月26日、阿佐ヶ谷ロフト A まで来てください。伊藤さんは本当にアクティブ。いや、だからやっぱりそういうことですよね。そのボックスコーポレーションにいたら多分確実に受けてもらってないと思います。ギャラ払う払わないとかいうことではなく、多分無理だったでしょうね。やっぱり、すごく身軽になった印象はありますね。人の事務所の中にいて、タレントとして活動してる時よりも、確実に自分の城を作って、その城の中から飛び出すっていう部分は、彼女はすごくすがるくなったし、アクティブになったと思っています。先ほどその1月に配信したというか、配信できてなかった部分、聞いていただきましたけれども、ああいう部分も聞いていきたいと思うんですよ。ああいう部分も聞いていかなきゃいけないだろうなと思うんですよね。忌憚のないところで、はい、いろんな話を聞いてみたいなと思っているので、ぜひとも来ていただきたいなと思ってます。今回も配信はしませんよ。まあそうですね。ほんのちょっと声を聞いていただくぐらいのことはあるかもしれませんけれども、福田さんの時以上に配信できないんじゃないかな。そんな気はいたします。ということになってますので、ぜひともよろしくお願いします。さて、再び時空を超えて4月12日の大魔王です。再び時空を超えました。まあこの時ね、3月の発表の時はまだ決まってなかったことを今ここで発表したい。まあすでにウェブ上では発表されているんですけれども、今回の6月26日月曜日、オープン18時半、スタートが19時半、前より2500円、当日3000円の阿佐ヶ谷ロフト A でのアイドリング推しメンラジオ6周年記念イベント、やーやーやー、伊藤優奈がやってきたという副題にさせていただきました。こちらの前売り券を E プラスにてですね、4月15日、つまり3日後ですね、今が水曜日ですけれども、木金土曜日の昼12時から発売することに決定いたしました。抽選販売とかではありません。早い者勝ちでございます。まあ、どれぐらいの方が買っていただけるか正直今のところわかりませんけれども、目標は高く、即日完売を目指しています。皆さんのご協力のほどをよろしくお願いしたいなと思っています。その日のうちに全チケットが売れること、まあ、100枚ですけれどもね、100枚のチケットが売り切れてしまうことを今のところ目指しておりますので、ぜひとも阿佐ヶ谷ロフト A の、スケジュールの方を飛んでいただいて、6月のスケジュールのところにあります。そしてそこのところに E プラスのページのリンクが貼ってありますので、そちらの方をリンク叩いていただくと E プラスの方のページ出ますから、土曜日。15日の12時から発売しますので、ぜひともそちらから予約していただければなと思います。まあもちろん E プラスの方から直接アイドリング推しメンラジオとか、伊藤優奈とか大魔王とか入れたらきっと出てくると思いますので、そちらの方で検索していただいてもいいかなと思います。とりあえず土曜日の昼12時からということでですね、まあ皆さんご都合もいろいろあると思いますけれども、まあそうですね、どうしてなかなか繋がらないなんてことにはならないと思いますけれども、ぜひとも12時目標でですね、皆さんにどんどんチケットを買っていただければなと思います。当日皆さんの顔を見れること、面白いイベントになることをここに望みます。いや、面白いイベントになることは僕は望んじゃダメなんですよね。皆様の顔を見れることっていうのは望みたいですけれども、イベントが面白く楽しくいいイベントになるのは僕の努力だと思いますので、今後いろいろなことを考えて当日を迎えたいと思います。ぜひとも皆さんにお会いしたいです。ということで、本当に本当によろしくお願いいたします。アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベント、やーやーやー伊藤優奈がやってきた、 阿佐ヶ谷ロフトへ6月26日、4月の15日、E プラスにて販売です。よろしくお願いいたします。ということで、いろんなね、1月と3月と4月の大魔王でお送りしました、アイドリング推しメンラジオ222回の配信、これで終了したいと思います。本当は朝日さん推しだったんですけれどもね、朝日さんの話題一個も出てません。223回目の推しメンラジオは朝日さん推しになるので、そちらもぜひお聞きください。編集上がるのいつになるかわかんないですけどね。ということで、また次回お会いしましょう。お相手は大魔王でした。
この番組は、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。